お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美494番。一同で主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より許していらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白します。 修法をご覧ください。我らは各神事世々の生徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り乙女マリアより生まれ本手をピラトと共に苦しみを受け十字架につけられ死にいて葬られ黄泉に下り三日目に死人の血よりよみがえり天に昇り全能の父なる神を右に出したのに賢いに来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。本庁与えられました聖書の御言葉はマルコによる福音書第1章の21節から45節新約聖書の62ページをお開けください。マルコによる福音書第1章21節から45節一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく権威ある者として教えになったからである。その時この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行け、とお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。すぐに一行は街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネもと一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き手を取って起こされると熱は去り彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒しまた多くの悪霊を追い出して悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行きそこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き宣教し悪霊を追い出された。さて重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れよろしい清くなれと言われるとたちまち重い皮膚病は去りその人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せモーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。 しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。そこまでです。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝もあなたは私たちをあなたご自身のお言葉をもって養ってくださいます。どうぞこの礼拝において与えられる恵みを十分にいただいて、それを一つ一つ大切に抱き留めながら新しい習慣を歩み抜いていくことを得させてください。過ぐる主日には先輩の日、信仰の先達たちを覚えて礼拝を捧げました。また来たる主日にはあなたが天にお召しになった人々を覚えて礼拝を捧げます。そして10月の第一主日には世界聖餐日、久々に主のご聖餐に預かりたく願っています。これらはすべて私たちが信仰告白において告白する聖との交わりであります。地にある我らの交わり、国境を越えた聖徒たちの交わり、そして地にある我らと天にある聖徒たちとの交わりであります。その交わりこそがあなたが与えてくださる恵みであることをしっかりと覚えつつ、どうかこの年の秋の始まりを迎えることができるように導いてください。今日この礼拝堂に来ることのできなかった兄弟姉妹たちを覚えて祈ります。どうぞその心身をあなたが支えてくださいますように、また私たち一人一人が過ぎし一週間に犯した罪の一つ一つをあなたの御前に注ぎ出して懺悔し改心し、そして再び立ち上がることを得させてください。 すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。根性を与えられましたテキストの前半には、やめるもの、さらには汚れた霊に取りつかれたもの、悪霊につかれた者たちの癒しということが語られます。一つ意外なのは、悪霊につかれた者、その人々も一緒に街道にいたということであります。しかし後半になりますと、40節以降、ここでは重い皮膚病を患っている人のことが出てきます。黙想にも書きましたけれども、言語ではレプラーであります。レプラーという言葉は伝統的にある一つの病として訳されてきた言葉ですね。でこのレプラーにはかかっている人はどこにいたかっていうと、一番最後のところにですね、45節、しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられたと記されています。意外なこととは何かというと、悪霊に疲れた人すら町の中におり、そして街道に入ることができた。しかしこの重い皮膚病にかかった人は町の中に入ることを許されてはいなかったっていうことです。でこれは律法の規定がありますから、もう今日はいちいち見ませんけれども、その律法の規定や、当時の歴史的な実態の研究でも今はっきり明らかになっていましてね、この重い皮膚病にかかった人というのは町の中に入ることができない、つまり共同体から排除されて生きていかなければならなかったということです。そこには律法の重い重い壁があって、それを突き抜けて、この人が町の中に入り人々と交わることは許されてはいなかったっていうことです。悪霊に疲れた人でも町の中入って街道にまで入れるのにと考えると相当意外な思いがいたしますけれども、しかしこれは、まあ、伝染病っていうか、あのレプラが伝染性をいかに持っているかいないか、これは今でも医学的には議論のあるところなんですけれども、まあ、人々はそのように考えたわけでありましょう。だからこの男は、この病にかかっている人は排除しなければならなかった。それだけではなしに、町の外を歩いている時でも向かい側から人がやってきたら、私は重い皮膚病にかかっていますって言って、ある程度の声で叫ぶっていうか、聞こえるように言わなければならなかったようでありまして、それは自分を避けて通っていってもらうためなんですね。これがどうも律法の書規定の中で人間を交わりというものから排除する、共同体から排除する、その中の一番厳しい規定であった、そして重い規定であったということです。それがまず前提なんですね。悪霊に疲れた人でも街道に入れたのにという、それをはるかに超えて厳しい共同体からの排斥っていうことがあるわけです。これがまずこの人の置かれた状況、位置づけであった。私たちにとって一番悲しいことって何でしょうか。一番つらいことって何でしょうか。それは 交わりからの排除ということであります。本当に共同体から交わりから排斥される、排除される、関係を断ち切られていく、それが私たち人間にとりましては一番つらいことですよね。そのことはもうはっきりとわかると思います。こういう形で排除されなくてもね、関係を相手から断ち切られていく、孤独に追いやられていく、最終的にはもう一人で生きていかなければならないような状態、それは最もつらいことであると思いますね。この人はその状況の中に置かれていたということです。ところがこの男はその律法の規定を自ら乗り越えて、近づいたらいけない人に、私はこういう病を持っていますって言って叫んで、相手が離れていってくれるようにしなければならないのに、40節を見ますと、さて重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願いとあります。近づいてきているわけです、自ら。まずこれが律法の大きな乗り越えですね。しかし今日のこの箇所を読む私たちは、この人のこの行為の中に、なんとか断ち切られた関係、排除された共同体、特にイエス様、そのそばに行きたい、そのもとにひざまずいて願いたいっていう強い強い思いを見ることができるのではないかと思います。私たちはなぜ教会に今来ているんでしょうか。なぜ礼拝に今こうして出席しているんでしょうか。毎週毎週なぜ教会に来るのか。答えははっきりしていると思う。まさにこの男のごとく、この人のようにイエス様のそばに行きたいからです。主イエスのそばに近づいて、その足元にひざまずきたいからやってきているわけです。まさに主イエスとの交わり、それを求めて私たちは教会にやってくるわけであります。そしてこの人は、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言います。これは相当の意訳でありまして、ここを直訳すると、あなたがそれを望むならということなんですね。まあ御心ならばって、まあ間違いとは言いませんね。あなたがそれを望むなら、あなたは私を清くすることができるという。それに対してイエスは深く憐れんで手を差し伸べて、その人に触れ、よろしい、清くなれ。ここもここの方がもっと意訳かもしれませんね。ここは非常に強い語調で一言、私はそれを望むとイエスはおっしゃったんですね。あなたがそれを望んでくださるなら、それに対してイエスは、私はそれを望む。イエス様の望み、主イエスの御心、この人はまさにそのイエス様の望みそのものと出会いたかったのであります。いや、イエス様が自分自身を望んでくださることをこの男は欲したのであります。そしてイエスはこの男の病を癒されて、祭司のところに行って体を見せろとおっしゃった。それはどういうことかというと、これも当時の律法の規定で、この皮膚病を癒された人は祭司のところに行ってその体を見せる。このように癒されました。で、祭司はそれをチェックをして、本当に癒されたと判断したら、祭司がそれを宣言をして、その男を共同体の中に戻したわけです。町の中に入ってよろしい、みんなとの交わりの中にあなたは回復されたということを宣言をするわけですね。だからイエス様は自分の体を祭司のところに行ってお見せなさいと言われた。ところがここで一つ不思議なことは、 何も他の人たちには何も言うな。つまり癒されたという事実だけを祭司のところに行って見せよと言われたのに、この男はもう言い回ったわけですね。それは嬉しかったからだと思いますよ。すごい、ね、こんなふうに自分の重い皮膚病が清められた、清らかになった、それをしてくださったのはイエス様だということをもう嬉しくて嬉しくて触れ回ったわけである。ところがそのおかげでイエスはもはや公然と町に入ることができずとあります。これは一体何であるか、ご存知の方も多いと思いますけど、マルコ福音書に特徴的なマルコの禁止命令というんです。これをね、イエスが自分の身に起こったことを誰にも言うなということを厳しくお命じになる。その理由は一体何かというと、これもはっきりしていまして、それはここではイエス様はその宣教をお始めになったばかりです。これからいろんなところに行って神の国は近づいたっていう福音を述べ伝えていかれる。ところがその前に癒しの奇跡っていうか、そういうものだけを言い広められますと、人々はそれを求めて殺到することになりますよね。それが障害になるからであります。説教黙想を読む会の時に、土曜日、先ほどと同じ問いを出しました。私たちは一体何を求めて教会にやってくるんですか ね。あれやこれやの利得を求めてやってくるのでしょうか。教会行ったら何かええことあるん。私は中学生の時に初めて友達を教会に引っ張って行って、でその友達はもうこんなとこまで連れてこられたけど、本当に何かええことあんのみたいな。献金額が回るんです、その私の母教会ではね。で献金額がこう回ってきたら、その中を覗き込んで友達は目を輝かせて、これ何、つかみ取りって言いました。ええことあった、アホかお前はって、入れるんやなかい、金まで取られんのみたいな。まあそれは冗談みたいな話ですけど、まあ本当の話なんですが、何か利得を求めて具体的に利益を求めて教会にやってくるのであろうか。いやそうではないですよね。今日のこの箇所が書いているのは何か、もちろんこの男は自分の病が癒されるということを願いとしてイエスに近づきました。それは利得といえば利得です。けれどもこの男が最終的に求めていたのは何かというと、主イエスと出会うことであったのであります。この人だってやがて死ぬ、さらにいろんな病になるかもしれませんよね。それがしたがって人生の最後の目標であってはならない、にはならないんですよ。そうではなしに、このあとどんな病にかかろうが、どんな境遇になろうが、私はイエスというお方と出会った。そのイエス様が私に手を置いて、私はそれを望むと言ってくださった。イエスは何を望んでくださったか、単に癒されることだけではない。イエス様はこの私自身を望んでくださったんだ。その主イエスとの出会いがこれから後のこの男の人生を支えていくのであります。次週は昇天者の記念礼拝を行いますね。天に帰った人たち、召されていった人々、その人々は自分の人生の最後に恨み事を言って死んでいったでしょうかね。神様、こんなちゃんと礼拝守ってクリスチャンとして生きてきたのに、最後になんでこんな病気になるんですかって。そうではないと思うんですよ。 天に召されていく、自分の体が本当に弱っていく、その時にこそって言っていいと思う。イエス様が私と出会ってくださって感謝です。主イエスが近づいてくださってひざまずく私の上に手を置いてくださった、そのイエス様が手を触れ置いてくださった、そのイエス様との出会いを私はこの人生の中で生きてきました、ね、そのことを本当にありがとうございます、感謝です、そう言って私たちは天に召されていくのでありましょう。そのようなイエス様との出会いをこの男は最終的に求めていたのだと、そう言うべきだと思いますよ。あなたが望んでくださるなら、その願いに対してイエス様は、うん、私は望む、そう言ってくださる。そのイエス様との出会いをこそ私たちは人生の究極の言葉だとして求めつつ生きているのではないでしょうか。この朝もまたその主イエスが私たちに出会ってくださるんです。あなたの望みは何か、願いは何か、これこれであります、うん、私はそれを望む、そうイエスは言ってくださる。私たちの人生のうちにその主イエスの望みが実現するんです。イエス様の望みが、そのことを私たちは心から感謝して生きていく、それが私たちが教会に来ることの意味だ。あれやこれやの美徳ではありません。イエスがこの私に出会ってくださり、そしてこの私を望んでくださり、そして私を清めてくださり、そしてこの私を人々との交わりの中に戻してくださるんです。入れてくださるんです。私たちも生涯にわたってこの教会の生徒の交わりを感謝を持って生きるものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、主イエスは他のあれやこれやではなしにこの私自身を望んでくださいました。それゆえにこのしもべもまた今ここに立ち、この恵みを生きるものとされてきたのであります。教会員一人一人がそうです。イエス様が望んでくださったものとして今あなたの前に集っております。主よ、どうぞ生涯の終わりまでこの豊かな交わりの中に私たちを置き続けてくださいますように感謝して、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、一週間の歩みを終え、日曜日の朝、また私たちを教会へと招いてくださりありがとうございます。今日から始まる一週間もあなたと共に歩むことができますように、私たち一人一人をどうぞお守り導きください。また本日さまざまな事情でこの教会へと集えなかった方々の上にも私たちと変わらない恵みをお与えくださいますように。ただいま感謝と献身の印として今井に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって今井にお捧げをいたします。アーメン。
修法に従い報告をいたします。本日の集会は礼拝直後に青年会の5分間集会がこの礼拝堂にて行われますので、青年の皆様は礼拝堂へとお集まりください。また礼拝後に教師会が1階のホールで行われますので、教師会、教会学校教師ヘルパーの方はお集まりください。今週の集会ですが、21日の水曜日に聖書研究祈祷会が行われます。10時半からの司会は大浜氏、19時半からは、祈祷会となっております。24日の土曜日2時から説教黙想を読む会が岡本先生によって行われます。報告ですが、次週25日に予定されております昇天者記念礼拝は、礼拝の中で昇天者を覚え説教と祈祷がなされます。午後からの追悼集会は終止となります。玄関ドアですが、老朽化に伴い重くなった玄関ドアをアルミ製の軽量なものに交換いたしましたので、お借りの際に玄関ドアをご覧いただければ幸いです。本日集報棚に別紙として世界生産日を迎えるにあたってという内容の紙が入っていたかと思いますが、ご一読ください。この後多分岡本先生より説明がされると思います。以上で報告を終わります。一度お起立ください。正英541番、
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。先ほど司会者からも報告がありました。10月2日世界生産日を迎えるにあたってという文書を今日は入れさせていただきました。この後も状況がどうなるか分かりませんので、ともかく10月2日の世界生産日にはぜひ生産式を行いたいという思いでこの表題になっております。で、ちょっと読ませていただきます。教会員の皆様、洛北教会では新型コロナウイルスの蔓延に伴い生産式の一時停止を継続してまいりましたが、 昨今のコロナウイルスの病態解明と感染防止に関する新たな知見に基づき、9月4日の役員会において、10月2日、世界生産日における生産式の実施を決議いたしました。これについて以下の通りお知らせ申し上げます。1、当面の間、短縮礼拝の中で生産式を執行することといたします。2、生産に預かることを希望する方のみ、礼拝堂入り口にて手指消毒を行った上で、入り口に置かれた個包装のパンと同じく個包装のブドウ液を取り、各自で席にお持ちください。これは小さいカップ、ブドウ液がカップになっておりまして、そのシールを剥がして飲む形になっています。で、パンも個包装されていますので、ワンセット取って席にお持ちくださるようにお願いします。3、現行の状況下で共に生産に預かることになお不安のある方はですね、倍賛をどうぞご辞退いただければ結構です。あるいは YouTube にて礼拝にご参加いただいても結構です。4、実際の倍賛については礼拝中の牧師の指示に従ってください。礼拝中にいろいろ細かくというか分かりやすくお話を申し上げますので、それに従っていただければ結構です。5、礼拝後は各自所定の箇所に包装材を捨ててご退出ください。多分出口のあたりに箱のようなものを置くと思いますので、そこのところに個包装の包装材、それを入れてご退出いただければ結構であります。以上がご案内の趣旨です。もし細部で分かりにくいことがありましたら、どうぞ遠慮なく牧師に個別にお尋ねいただければ結構であります。以上お知らせを申し上げます。その他何か報告のある方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。